火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は AKB48 グループの初代総監督を務め、現在はタレントとして活躍していらっしゃいます高橋みなみさんです。
おはようございます。高橋みなみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は消防総合大会には全ての番員で出場されました。経験を生かして若手の育成にも尽力されています。広島県広島市安芸消防団で班長をされています52歳生木範人さんとお電話がつながっています。
生木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは広島市について教えてください。
広島市は東、西、北の三方を標高600メートル級の山に囲まれ、市街地は6本の河川が文脈し広島湾に注いでいます。広島市は風光明媚な土地ですが、土砂災害危険区域がとても多いという嬉しくないデータもあります。
そういった状況にあると活動にも、ね、こう力が入りますよね。どうでしょう、こう広島市安芸消防団についてもぜひ教えてください。
主な活動はポンプ走法の訓練や水防訓練、防災訓練への参加です。特徴的な活動といえば安芸区発祥の見ぬ友と心を結ぶのろしリレーで防火警戒を担当しています。最後に消火をし水のろしを上げています。これは地元エゲ山からののろしを上げ、全国各地でのろしを上げるリレーを行うもので、東京2020オリンピック・パラリンピックの公認プログラムの認証を受けました。
そうなんですね。伊木さんは消防総合大会では全ての番手を経験しようと挑戦されているとも聞きました。
災害現場ではどの団員と出動するかは分かりません。それでも全番手を経験していればどの団員とでも安全確実迅速に消火活動が行えると思ったからです。
すごい。
所属軍団では選手団員と番手を固定せず、みんながいろんな番手に挑戦し技術を習得しています。
いや、でもそういった理由があったんだなと思ったんですけど、でもね、全番手ってやっぱ大変、
だって役割が全部違いますからね。
そうですよね。すごいな。伊木さん、個人賞も受賞されてるんですよね。
ポンプ走法の部で1、2、3、4番員として表彰されました。
すごい。
指揮者だけ個人賞が取れていないので指揮者をやらせてくださいとお願いしましたが、今年は3番員の審査員でした。
あ、しかも審査員。
なるほど。あ、でも指揮者がこうクリアできたらもう全部ってことです
ね。すごい。
すごいな。
もう十分すごいですよね。
本当に
番手を変えることで得たものってどんなことがありますか？
番員を変えて体験することで、なぜホースのすぐ横を走らなければいけないのか、なぜこういうふうに先を持たなければいけないのか、なぜ送水圧力が 0.4 メガパスカル以上になるとダメなのかなど、加点側、ポンプ側、すべての行動が安全につながっていることがよく分かりました。そのことをなぜならという理由も一緒に、若い団員に伝えています。
すごい経験値ですね、本当に
素晴らしい。
地域の防災減災に関わる啓発活動をされているそうですけども、どんなことをやられているんでしょうか。
火災予防活動に力を入れ、火を消す消防団から火を出させない消防団になれればと考えています。そのためには地域の方々と顔の見える関係を築くことが大切だと思います。町内会の副会長や自主防災会の会長をさせていただいたり、ことあるごとに防火防災を呼びかけています。
そして生木さんは災害ボランティアとして全国各地に足を運んでいるんですよね。
平成28年の、熊本地震以降、平成29年九州北部豪雨、令和元年東日本台風など現地に足を運び、ボランティア活動を行ってきました。
いや本当頭が下がります、
はい、
本当にすごい。この平成30年には生木さんの地元広島でも大きな災害ありましたよね。こちらではどんなことをされたんでしょうか。
平成30年7月豪雨では地元が被災し、我が町で犠牲者が多数出る被害を受けました。消防団員として行方不明者の捜索活動を行い、復旧面では町内会、自主防災会や地域の皆さんと復旧活動を行いながら、ボランティアの受け入れや炊き出しの対応などを行いました。
どうでしょう、災害ボランティアとしても活動する生木さんから見た消防団の魅力、何なんでしょうか。
様々な職種のエキスパートが集まったのが消防団です。それも幅広い年代の方たちと接し、地元に根付いた人間関係ができ、いろんな分野でも助けてもらえます。また町内行事にも消防団の活動服を着て参加することがあり、地元を守ってるっていう実感が湧くことも魅力です。
地元を守っている実感って素敵ですね。素敵ですね。今後力を入れたい取り組みありますか。
消防署と連携し、地域の特性に合致した地元住民の求める活動に力を入れたいです。発災前にできる避難を含めた備えや予防活動に力を入れたいです。地域のご近所さんたちと顔の見える関係を築くことにもますます力を入れていきたいと思っています。
いや、生木さん本当にありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。今日は広島県広島市安芸消防団の生木憲人さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は高橋みなみさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団、高橋みなみさん、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。元気が出る声ですよね、高橋みなみさんね。また来週楽しみにしています。さあ、どんどん届いてるんですけれども、君の名は大作戦、今日はうんが出てしまいましたので、うんで終わる、うどんとかカツ丼みたいにうんで終わるお名前の方を、募集しております。送ってくださるのはすごくありがたいんですけど、住所書いてない方いらっしゃるんですよ。住所必ず書いてください。住所、お名前、年齢、電話番号、この4つ忘れずに書いてくださいね。サンデーアットマーク 1242.com でお待ちしていますよ。 さあこの後は日だまりハウスお届けいたします。時刻は間もなく6時25分になるところです。